こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。まあ1ヶ月余りの間、私ども一行がヨドバシ教会創立110周年の記念でイスラエル、ヨルダンを訪問いたしました。その巡礼の旅の様子を皆さんにレポートさせていただきましたが、まあだいぶ日が明けましたので、皆さんのご記憶の中からだいぶ薄れておしまいになっていらっしゃる方も終わりかもしれませんけども、まあ、前回は私があの頑なな、そして非常に恐ろしい、そして力強い権能者でありますところのエジプトのファラオのもとからモーセとアロンがイスラエルの民を解放するために何度も何度も彼のところに出向いてはその解放をすることを要求するわけですが、王はその都度それを断るわけですね。拒絶するわけですね。そうしますとそこでは大きな大きな災いが神の御手によってエジプトとその全土の人々に襲いかかり、彼らは苦悩をそこに経験せざるを得なかったわけです。けれども、それでも王は頑なにイスラエルの民たちの解放を拒み続けるわけですね。ところがついに最後にエジプトの王の子供たちをはじめ王宮に仕える家臣たちのところにも、そしてエジプトの全土の民たちの家庭にもですね、その年生まれたウイゴは疫病のためにすべて死に絶えてしまい、そしてイスラエルの民たちの子供たちの上にはその災いは誰一人として望むことがなかったという、そういうこの神の裁き、そして驚くばかりのそうしたモーセによってもたらされた、まあイスラエルの民たちにとっては奇跡ですが、エジプトの民にとっては恐るべき呪いと災い、このことのためにですね、とうとう王は一刻も早くイスラエルのためにこの地から出て行ってほしいと、そのように今度は命じるんですね。そこでイスラエルの民は晴れてこのエジプトの地を旅立つことができました。ラメセスというところから出発をいたしまして、スコトというところに向かって彼らは急ぎ脱出していったんですね。その数は少年男子だけでも60万もいたというんですね。ですからこの子供たち、老人たち、まあそしてこの女性の人々、そうしますとですね、さらに240万ぐらいいたのかもしれないというほどの大なるこの民族移動をそこで彼らは観光したのです。その時彼らはもう王の心が変わらないうちにというのでですね、すべての家畜や持ち物を携えながら持てるだけ持ちつつ、 そして旅のための食事をそこでもって彼らは用意してですね、脱出をするんです。けれども、そうかといってパンを焼いて、そしてこの持っていくというほどのゆとりがありませんので、この酵母、パン種ですね、それを入れないところの菓子を、パン菓子を焼いて、そしてですね、この練り粉の中には酵母を入れる糸ももなかったのですから、まあ、簡易のそういうパン菓子を焼いて、それを持ってですね、彼は道中の食事をするために、出発をしたんですね。それはちょうどイスラエルの民たちがエジプトに捕らえられてから430年経ったそのちょうど記念の日だったんですね。彼らはこの夜回りを立てて敵が襲ってこないかを警戒しながら、一路このラメセスからスコトへ向かって、この逃れ行くことになったわけでした。さあ、その時に神はイスラエルのために一つの後々まで、それ記念の行事として、また大事な祭儀といいましょうか、儀式として執り行われるようになりますところのいくつかのそこで祭りごとをですね、彼らにそこでもって、この命ずるんですね。まあ、一つはこのウイゴ、初めて生まれたところの男の子をはいつもこの神に捧げなければならない。で、その子供を神に捧げるという時に、その子供の命の代わりにですね、子羊を一頭ほふって神に捧げるという、こういうですね、ウイゴを奉献するという儀式をそこで課しました。それから第2番目にはですね、この叙光祭と呼ばれるようになりました。この祭りを毎年この時期ともなりますと送るように、民たちに神はお命じになりました。叙光祭というのはどういうことかというと、このパンを焼くときに、練り粉ですね、発酵するところの発酵させるためのその粉をそこに入れるのですけれども、これをですね、エジプトを出るときには入れることができなかったわけですね。それほどの時間的ゆとりがありませんから、それを除いたですから、叙光、こうした酵母を除く、それを入れない、パン種を入れない、そういうパンを持って逃げた。これをですね、毎年この時になるとですね、この記念として行うように神はお命じになったんです。7日間、そういうパンを作って、この食べて、そしてその7日目に、この叙光祭というものを行いなさいと、こういうふうにですね、神様は彼らに指示するのです。それは何かというと、自分たちが神の偉大な御手によってついにエジプトを脱出することができた、そして今日あるのはそのおかげなのだ。神は自分たちのついに祈り叫び願いを聞いて、あの強大な権力を持つエジプトの王のもとから自分たちを解き放ってくださった。神の皆は本べきから、自分たちはその恩恵を忘れずに毎年その時期ともなると、この子孫孫にまで神が自分たちをそのような中から救い出したもと、同じようにこれからもまたいろんなことが、どんな困難なことがやってきても必ず神は我々の祈りと叫びを聞いて、そしてこの助けて脱出を、救出を、その中からの救いを成し遂げてくださる。そのことを私たちは忘れてはならない。そしてそれを子々孫々に至るまで伝えるために、この叙光祭を毎年行う、まあ、これが2番目にそこで彼らに対して この時、命ぜられたこの儀式でした。しかもその時にはですね、これは私がエジプトから出た時、主が私のために行われたことであるというですね、言葉をですね、腕と額ですね、おでこのところにいつも書いて、そしてですね、口ずさまなければならないというですね、そしてそうすることによって、この人々の心の中に、いつもそのことを風化させないで、それを継承していく。まあ、こういうようなことを神は彼らに命じられたのでした。まあ、このようにしてイスラエルの民たちはそのエジプトからの脱出をついに完工し、そのような掟を神から与えられて、後々までその神からの恵みを語り継ぐということをそこでし始めました。彼らはそして逃げて行くわけですが、脱出していくわけですが、その時ですね、彼らはこのスコトを出まして、ラメセスからスコトに向かって進んでまいりましたが、さらにこのスコトからですね、今度はこのエタムというアラノの方に向かって彼らの旅を続けてまいります。その時ですね、彼らのそのいつでも行く手には、昼は雲の柱があって彼らを導き、そして夜は火の柱があって彼らをこの照らして、そして彼らを守られたんです。で、これはどういう意味かというとですね、第一番目の意味はですね、いつでも神は彼らと共にいて彼らを導き守り保とうという、そのことをですね、意味しています。その彼らは自分たちの前方にいつでも昼間は雲の柱があって、そして夜ともなると今度は火の柱がそこに立つのでですね、あ、神が共にいて我らを守っていてくださるということで、彼らはですね、本当にどんな追っ手がいつ後ろから彼らに対してこの押し寄せてきて、もう一遍引き戻そうとしても神は我らを守ってくださるということをですね、そこで確信しつつ、平安のうちに旅をすることができるように、我らと神が共にいる。民たちに向かっているモーセたちはですね、ほら、前方には雲の柱が、そして夜には火の柱が共にあるではないかと、こう力づけながら進んだということですね。で、この雲の柱、火の柱ですけども、もう一つのそこには意味が込められています。で、これ何かというとですね、あのエジプト、そしてやがてカナンの地を彼は踏むようになるんですけども、いずれにしてもそのあたりはですね、本当にシナイ半島のあのあたりのは砂漠地帯ですね。しかも砂漠と申しましても、よく月の砂漠のってハルバルトという、あの時はラクダに乗って歩く時は見渡す限りの平らなこの砂の砂漠ですね、けれどもですね、この彼らの旅するこの砂漠はですね、もう木の茂っているところはない、緑もどこにもない。時々このオアシスというのがあって、そこには木が茂り、そしてこの緑の草木が繁茂するということがありましても、しかしそれはもう本当に広大な中の砂漠の中の特定な一箇所、 また一箇所というのは点々としたそういうところですよね。で、そういうようなこの水もない乾ききった、そしてそこはゴツゴツした岩山や、そうした何て言いましょうか、危険なそういうのの地帯ですね。そういうような鉱脈としたところの荒れ地、これがこのシナイ半島の荒れ野ということですね。よく砂漠という字に山水の少ないという砂というですねを書く場合がありますね。これはいわゆる砂の砂漠ですね。ところが石片の少ないという語を書くですね。そういうこの字はこれは岩や何かのそういうところが地下地に露出している、そういうようなですね、時には高い岩山もあるというようなそういう砂漠、これは石片で書くとこんなふうに言われますがね、まさにこの後者のところが彼らが旅をしていたところです。で、そういう地域はとにかく暑いんですね。日中はとにかく暑い。その日照りのためにですね、彼らはそこでもって、喉は渇き、体は焼きつくようにですね、なるわけですね。そうすると体力は消耗し、弱い者はそこでもって倒れ伏して死に行かなければならないんですね。そういうような中から彼らを守るために神様はなんと雲をそこいつも伴いを行かせてですね、その雲を持って影を日陰を作って、そして彼らを守ってくださった神のご愛と神のその恵みによるご加護と言いましょうか、それが昼間は雲の柱というふうに、この表されているんですね。で、夜はどうなるかというと、それはですね、真っ暗闇だと、それはもう進むことができませんね。どちらにどう行っていいか、皆目方向を見失ってしまいます。そして、敵がこの忍び寄ってまいりましても、それを忍び寄ってくるそういう敵をそこで彼らが見定めることもできません。そこでですね、そういう時旅をすることは大変海外にとって危険ですね。一刻も早く遠くへ遠くへ、そして、約束されたカナンの地に逃れ行こうと彼らは、そう考えているわけですけども、時には夜のうちにこの旅をした方が涼しくもありですね、そして非常に安全でもある。しかし暗かったならばどうにもならないわけですよ。そこでもって夜になると空は晴れてですね、そしてこの月はさえ渡り、そしてですね、星はきらめき、そしてですね、実にその明るい月の光、星の光がその大地を照らしますから、この大地の砂のですね、あるいは、岩石の白い肌とその光とが反射し合って非常に明るくなるわけですよね。その時彼らはその道を進んで進んで、さらにさらにこの遠くへ遠くへと逃れ行くことができるわけです。彼らはですから、昼もし雲の柱が立たなかったときはしばらく今度はそこでは静まって、できるだけ、この日陰のあるようなところでですね、この、雲が出るのを待って、そしてこの暑さを避ける、しかし神がそこで雲の柱を下さったときには昼間彼らは進む。 で、そして昼間は、ですから雲の柱が、雲が出た方がありがたいわけですね。しかしそういう時ばかりはありませんから、雲の柱が出ない時は彼は静かに待機する。で、夜ですね、この晴れ渡り、そしてですね、この火の柱とこう書かれておりますようにですね、星が、月が彼らを照らします時ですね、彼らはそこでもって、またその旅を続けていくという、まあ、こういうふうにしてですね、この難を逃れていったんです。で、今月や星の出ることを火の柱とこう言っているというふうに私言いましたがね、私は本当に、彼の地を訪ねるまでこのことはどういうことなのかということを実感することは全くなかったんですがね、行ってみて分かりましたね。この夜月が出ますとね、本当に何かこのその星や何かがちょうど柱が、天からこの光の柱がですね、自分たちの上にこう下ってくる、まあ柱というよりも今日的な言い方を言うならばサーチライトのようにですね、なんか自分たちを照らしててくれるように見える。そしてそういうこの状況は、あたかも火の柱のように、これを彼らが素朴に表現した、あ、こういうこの情景を彼はそういう意味に表現したんだなと、初めてそういう場面に、私は身を置いたときですね、実感することができました。まあ、かくして彼らは、主は彼らに先立って住み、昼は雲の柱、そして夜は火の柱を持って彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進することができた。昼は雲の柱が、夜は火の柱が、民の先頭を離れることはなかった。まあ、かくして彼らを守り、そして、その神ご自身が彼らを先導するようにして敵から逃れることをさせてくださった。まあ、これがですね、この出エジプトをしました時の彼らの荒野での経験だったわけですね。まあ、その辺のところの詳細はですね、出エジプト記の13章に書かれていますが、実に興味深いことですね。まあ、時間が来ましたので、まあ、今日はそこまでにいたしますが、さらにまた来週続きをお話しいたしましょう。ではごきげんよう、さようなら。
罪の闇路に、聖歌412番、栄光聖歌隊の皆さんの歌でした。神の力強い御手によって、イスラエルの民はエジプトを出て約束の地へと旅立つのですが、まあ思いがけない出来事が次々と起こります。さて、来週のこの時間もどうぞお楽しみに。聖書遊覧バス83回、聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記の13章でした。お話は東京ヨドバシ教会の主任牧師、峰野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。